本庁は私の美を奪い去る方、そして榎本先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。昨日から大変な嵐になるということで心配しましたけれども、大きな被害がなくてよかったと思います。果たして今日の礼拝皆さん来れるかなって心配しておりましたけれども、皆さんがこうして共に礼拝を守ることができてありがとうございます。花を生けてくださった高橋美智子さんが、この桜、なんとか桜とおっしゃってましたけれども、昨日はつぼみで咲かない心配しておられましたが、今日ちょうどですね、満開ですね、一番いい時になったと思います。一生懸命あったかいところで探そうと思ってなかなか咲かないとご心配されてぎっくり腰になられたと、それで昨日生きてくださってどうしようと言ってたんですけども、今日はこうして見事に花が咲いているので、よかったなと思っております。生けられし桜開きて主を褒めんと、こういう歌を今思いつきまして言いました。神の国に入るということは、私たちのまた信仰の大事なまた目標っていうか、神の国にいる、天国に入る、これは最高の喜びである。でそれはですね、神様のご支配のもとに私が入るということなんです。私の思い通りになるっていうことは、実はそれいいことなんだけれども、それは限界があります。健康な時はそれでいい、しかし必ず年を置いてまいりますし、失うわけであります。で、私たちのその力や支配がずっと続くことが、あるいはどっかに行ってもですね、成功するぞっていうんじゃない。で、よくこの死を地獄に行くなんていうステッカーをどっかに貼ってありますけど、これを信じたら天国に行く、信じなかったら地獄に行くよなんていう、まあ、脅迫の宗教もよくあると思いますが、そういうですね、私たちが何かこう死んでも成功するぞ、そういうのを天国っていうんじゃないんだ。天国っていうのは神様のご支配の中に私が入るっていうことなんだ。そしてその時にはですね、自分の持っているものを本当に明け渡すんだ。それは決して自己否定ということのようなものとは違うわけです。逆にそれこそ本当の意味の自己需要なんだ。自己需要ということは、それは神様のそのご支配の中に自らを任せていくことであります。それを救いと言います。ですから私たちは自分の努力や、あるいは持っている財産によってそこに望みを置いていくならば、それは遅かれ早かれですね、絶望するしかないんだ。主イエスは天国を例えて畑に宝を隠され、宝が隠されている、見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り持ち物を皆売り払ってその畑を買うと教えました。それが神のご支配なんだ。また種の例えとしては、一粒の麦は地に落ちて死ななければただ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと教えています。私たちは例外なしにいずれ全てを失うのであります。 なに一生懸命勉強したのに、あんなに高邁な学識を整えたのに、その人生が終わるかと、もったいないような気がする人もおりますが、そういう人もやっぱり終わるのですね。どんなになくさないようにとしがみついていても、いずれそれは奪い去られる。しかしそのことを悲しむことはない。それは新しい命につながるチャンス、神のご支配のもとに入るきっかけなんだ。神様はそして私たちをそういう場所に追いやるんだ。どうして神様はこんなことをされるんですか、どうして私の大事なものをこうして奪い去られるんですかと言いたくなるようなことに私たちは出会います。信じているのに、こっちの宗教を信じたら幸せになる思って信じたのに、どうしてこんな不幸な目に遭わなきゃいけないんですか、私ばかりがと思いたくなるような、そこに主は私たちを追いやるんです。ヨブ記の27章はヨブ記の中でも最も難解なところだというふうに言われます。その冒頭で今日の箇所を見ますと、私の権利を取り上げる神という表現していますが、これはちょっと分かりにくいんですが、前の聖書の訳を見ますと、口語訳聖書ではですね、彼は私の義を奪い去られた、義を奪い去られたというふうに書かれています。神が私たちの義を奪い去るとはどういうことでしょうか。義というのはその人の寄って立っているところですよ。これこそ私が譲れないこととする、その最後の最後が義でしょう。その義を神様が奪い去るというのです。そしてイエス・キリストは神の国とその義を求めなさいと進めておられる。これは矛盾しないか。奪い去られる、あなた方は神の国とその義を求めなさいと言いながら、神様はその義を私たちから奪い去るというのですから、ヨブはまたそう言いながらですね、私は自らの正しさに固執して譲らないと主張します。奪われた義にどうして固執することができるのでしょうか。自分の正しさに固執すること自体が傲慢ではないか。自分の罪深さを証明しているようなものではないかと思われます。こういうようなことは信仰者としては最もふさわしくない言葉のように聞こえます。さらに7節以降でヨブは友人たちについて、敵、悪人、逆らう者、不義な者、信じない者、神に祈りを聞かれない者というふうに決めつけています。その根拠はどこにあるのでしょうか。そして神様までも敵に回し、忠告する友人たちを悪人呼ばわりするヨブは果たして何者か。ヨブはちょっと分かんなくなって、気が変になっているんじゃないかとさえ思われます。11節以降では、罪人の裁きを解きます、すなわち神様に逆らう者はどんなに不幸になるかということです。 その内容はそのまま友人が夜に向かって言っていたこと内容です。その言葉をそのまま相手にぶつけている。彼らの将来は厳しい神の裁きに遭うしかない。逆に彼らに悔い改めを迫っている。この書を読む限り、ヨブは自分を義人とし相手を悪人呼ばわりする、そのヨブこそですね、何かサタンの傲慢な罠に虜になっているんじゃないかというふうにさえ思われます。これを矛盾しないように説明するためにどうしたらいいんだろうか。一応ヨブ記っていうのは信仰の立場でしっかりと神様のことを伝える書簡ですから、ヨブは神の民、神を信頼する一人の人格としてあります。この11節以降を3人の友人ゾハルの言葉であると説明しようとする学者が少なくありません。これはヨブの言葉じゃないんだ、友人たちの言葉をここに間違えて加えたんだ。それはゾハルの言葉がない、25章のビルダとの言葉が極端に短い、順番でいくと次はゾハルの言葉であるはずなのですが、それが見られない。だからこれヨブ記が間違ってヨブの言葉として書いてるけども、これはゾハルの言葉だろうというわけですが、しかし私たちはそうは思わない。やはりこれはヨブの言葉としてここに書いているんだ。ヨブの主張が彼らを黙らせているのであり、ここにこそ大切なヨブの主張が隠されているんだと思うんです。彼はあなた方自身それを仰いだのにと言って、彼らの言葉を取って反論しているのです。もう一度初めから見てみたいと思いますが、神は生きておられる、彼は私の義を奪い去られた。これは口語訳ですけども、ここで言う義というのは私たちの今持っているこの共同体、我々の持っている共同訳ではですね、権利となっていますね。私の権利を取り上げるとなっています。で、口語訳はこの私の義となっているんです。英語で言うとライトですね。ライトはこれは義とも訳すし権利とも訳す。で、正しい裁判を審判をこの施し賜ざる神、我が心魂を悩まし賜全能者、これ神は行く、これ文語体の聖書ですけども、昔の聖書に、正しき審判を施し賜ざる神、我が心魂を悩まし賜全能者、これ神は行くというふうにあります。神はヨブから義を取り上げた、義を取り上げたっていうことは、その自分のによって立っている根拠を取ってしまったということです。それは家族であり財産であり健康であり名誉であり権利であり、自分の存在を根拠づける全てを奪われた。 要はここで自分の義であり権利である自分を支えるもう譲れないような根本的自分の根拠を神によって取られた。そしてそれを取ったのは敵でもなければ友人でもない誰か嫌な人でもない神ご自身がそうなさったのだというのです。それは偶然でもない神のなされた裁きなんだ。その何もなくなったところなお神の息が花にあるというんです。生かされている、全てなくなったけれども息がある。その時人はどうするのか、それがヨブのテーマなんだ。全てなくなった、しかし神は私を生かしておられる。神は人に永遠の命を与えるために人をしてそこに追いやる。それは奪うためではなく得させるためなんだ。ヨブは神の息がまだ私の鼻にあり、私の息が残っている限りこの唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わないと宣言します。どこまでも自分の正しさに固執するのです。この正しさの根拠はもう自分の側にはないわけです。自分は正しさに根拠を置くというその正しさを奪われたわけですから、その根拠はない。自分の側には何もありません。彼の根拠は神の支配するところ、すなわち神の国、神の息こそがそれだというのです。パウロはローマの信徒への手紙で、なんという惨めな人間でしょう、死に定められたこの体と自分のことを言います。その死の体を生きたものとしてくださる方によって義とされる。それを信仰義、信仰によって義とされると言います。私たちは惨めな自分の姿、このヨブの独白をですね、傲慢な人の言葉のように聞きますが、しかしそこにあるうちの誠実さを感じるのです。自らの正しさに固執して譲らないという人は珍しいように思います。深い反省もしないですぐ謝る人がたくさんいます。私などそのとおり、すまんなすまんなってしょっちゅう言いますから、あんまり思ってないのに謝られても困るってよく言われます。そうかもしれません。それは強情というものではなく、言葉の自分の存在に対する誠実さであります。自分の確かさはなくなっている。彼の立っているところは神の息なんだ。ここに来て彼の確信はいよいよ強くなる。自らの全てを失った時に神の息による正しさっていうものが強くなるのです。神はヨブの義を奪いました。それは本当の正しさを、本当の救いへと招くためです。その正しさは誰も否定できないものです。神とヨブの共同作業による義なのであります。全能者にかけてと彼は言います。どんなにしても 奪われることのない神の約束にあるんだ。それこそ神の国であり、神のご支配するところです。神は、主イエスがですね、十字架上で我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫びました。神はこのイエス・キリストの義を奪われたんです。そして黄泉に下り三日目によみがえられた。それが神の支配するところであります。そして私たちの贖いとなられたのです。キリストの義がそこにあるのです。そして私たちの義はそこに立つ。要は譲らないというのは、この神によるで立つところにあるということです。ある村に一人の牧師が使わされました。この牧師が来て村は大いに元気になり明るくなったそうです。希望の村にこの牧師さんが来て本当に良かった。みんな牧師さんに対する信頼を厚くしていました。ところがある日、村の一人の娘が理由も分からず妊娠していることが分かりました。娘が涙ながらに言うには、その相手は教会の牧師だということが分かった。娘の父親は不倫の牧師をとんでもないと非難し怒鳴り込みました。牧師は困った顔をしながらも特別の弁護も弁解もできずに、私には身に覚えがないことですが、お嬢さんがそうおっしゃるのでしたら仕方がありませんと言って、その村を追われるようにして出て行った。村ではあの牧師さんはとんでもない牧師だ、そして牧師の言い分を聞こうとしませんでした。牧師は石を持って追われるように村を出て行きました。牧師は全てを失って、信頼も持ち物も全てを失って、小さな小さな村からさらに小さな村へと移っていきました。牧師が去ると村はまた元のようにボスが支配する元気のない村に変わりました。しばらくした時、その娘さんが本当のことを言い始めたそうです。子供の父親は一緒に夜遊びしていた隣村の不良の青年だった。彼は調子のいい時には良かったのに、妊娠したことが分かったら逃げてしまった。妊娠を知ってお父さんに叱られるのが怖くて、牧師が相手だと言うと許してくれると思ったというのです。その父親も村人たちもそのことを知って、大変申し訳ない、もう一度あの牧師に来てもらおうということになり、お願いに来ました。牧師はその時もまた何も文句を言わずに教会の村に、その村の教会に帰ってきて、神様と人に仕えたというのです。この牧師は人に評価されることを基礎に置いていなかった。神様の義、自分の義は奪い去られる。そしてそれはある時では嘘かもしれない。しかし大きく言ったらそれも嘘じゃない。奪い去られる義なんだ。しかし自分が立っているのはその自分の正しさではなくて、奪い去られたそこにある神の意義なんだ。ヘンリー・ナウエンという人はこの苦難についてという言葉の中でですね、この苦難 というのは、それは辛いことではないんだ、神に出会う時なんだということを勧めています。ヨブがここで私の義を奪い去られた神と言いながら、なお神への信頼を厚くし、そしてそれを恐れない者の本当の愚かさを説いている。私たちもまたこのイースターを迎えてですね、新しいその主の命に結びつき、それに向かってまた歩む我々でありたい、それに使わされるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い導きと恵みを覚えて感謝します。私たちが今持っているものが、あたかも自分が苦労して手に入れた自分のもののように思っていますが、それは実は神様から与えられた一つ一つであることをどうぞ覚えさせてください。そして神様の命こそが、神様のご支配こそが、私たちのまた行き着く希望であることを覚えさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。